ということでございまして、
はい、
もうね新規 1.6 月ということなんですけども、
そうですね、
なんかでもね愚痴りたくなるというかね、はい、もう今撮ってるこのサンスタ、
ええ、
まずねサンスタのそのイヤホンさしてるでしょ、やたろうくん。
あ、はいはいはい、
そこにそのイヤホンさすジャック、
ええ、
あるいは変換プラグ
ありますね。
それ前4つあったんよそこに。
そう、なんかもっと手前にあったような気がするなと思ってたんですけど、
そう、まあ、抜き差しできるから別にその手前も奥もまあ関係ないっちゃ関係ないけど、はい、一応4本刺さってたんよ、
ええ、
今何本刺さってる？
2本。
なんでやねんと。
うん、
先週は3本あってん。
あれ
3本あった、1本抜けてるわ、また誰かな、自分のやつくっつけたまま、まあ、そういうこと抜けてまうからさ。
なるほどね、
うん、誰か間違えて持っていったやなと思ってたんや、
はい、
ほしたら今週見たら2本になっとんねん。
おかしいな。
おかしいやろ、誰やねんと、その先っちょつけたまま持っていったやつと。これでまず僕は憤ってるわけよ、
はい、
6月入って。
しかもこのサンスタって結構ね収録でいろんな何人も座ったりとか、
そうそうそうそう、
ありますしね。
ファンファン学園放送部の写真見てください、こう6人ぐらい入ってるんですよ。そうそうそう、このスタジオに、ね、この春までは、
はい、
このスタジオでね毎日月金で編成が仕事やってたんですよ。
うん、
その番組の登録ね、
ええ、
我々が提出した番組をここであのデータを開いて、
はい、
検証して放送用のサーバーに登録するっていう作業をこのスタジオでやってたんです、
はい、
だから結構そのスタジオ使えない時間も僕らはねあったんですよ。
あ、なるほどね、
それの作業に使う、
ええ、
でもただ今回、ま、機械が変わって、
はい、
それがなくなったんですよ。だからサンスタが結構自由に使いやすくなった。
なるほど、
昔はねサンスタってほんまペタッと押さえてる人出てね、
ええ、
スタジオでしか編集できない人とかいてるから、そういう人ペタッと押さえてないけど、
ええ、
今はまあそういう人がだんだんいなくなってきて、
パソコンでね、
そうそうそう、で自由に使えるようになってきたんやけども、
はい、
ほんでもう蓋開けてみたらそれ変換プラグ2つしかないでしょ誰やねんと、なんでなくなんねんと。和歌山放送っていうシール貼ってるんですよ、変換プラグ。
そうですね、ロゴのねシール貼ってますよね。
明らかに自分のじゃないってわかるやん、
はい、
それやのになくなるからね。
っていうかまあこれねそのまま抜いたら違和感あると思うんですけど。
あるよ、そんな、ね、どう考えても先ちょだけ抜くに決まってるやん。
うん、
昨日もねあのこのスタジオであれですよ、あのポジティブな時間の収録、毎週火曜日16時5分から放送してる番組のディレクターから聞いた話なんですけどね、
はい、
収録しようと思ってイヤホンつけようと思ったら2つしかないと。
3人いますもんね、出演者は少なくとも。いや
そう、3人少なくともいてるしゲストもいてるわけよ。
そうですよね。
うん、
これない場合はどうするんですか。
自分が、僕が今使ってるこの変換のやつをまあ、持ってきてつけたんですけど、
はい、
僕もそういう意味では自分で持ってるやつ昔はもっと持ってたんですけど、
はい、
だんだんなくなっていってて、
うん、
もう今だから急遽2本注文して、
あ、
これからもう僕もこのスタジオの変換 もう自分で用意しようと思ってね。
うわ、めんどくさい。
めんどくさいけども、パッてスタジオに来て収録しようと思う時にないのも嫌じゃないですか。
そうですね、
うん、でそう思ってたら、
うん、
あのこのスタジオね前から使ってたの DAD っていうシステム、あって、
ええ、
実はあの切り替わってからも使えてたんですよ、
はい、
あの音出したりとか、
うん、
それがですねなんとこの収録の直前、
はい、
前の日ぐらいに、
ええ、
僕もちょっと、まあ、これも聞いた話なんですけど、
はい、
とん平さんがやってるとん平の今夜も歌わないとっていう番組あるんですよ、
日曜日の夜ね。
そう、22時から、ええ、そのディレクターが、
ええ、
その番組のテーマとかを DAD から出そうと思って、
うん、
あの開いても音なれへん。
あら、
まあ、もうこの、仕組み自体がもう一応公式的には会社としては使うなことになってるんで、
うん、
まあ、新しい方の仕組みを使って音出したんですけど、
ええ、
非常にショックやったと。も
う
ショックショックですよ
ね、せめてね、
そうい
つから使えないですよとか。
いや、そう、多分壊れたと思う。
あ、そっち
参りましょう、せーの、
らしくあれ。あいみょんはね今流れたんですが、西宮のね出身で、でずっとですねこう音楽を若い頃が勉強して、もう今ね老若男女みんな知ってんですが
ね、あ、小田川さんのあいみょん解説ということで
ね、
あんまりでもええかげんなこと言うと最初さんに怒られますからね、うん、前もなんかええかげんなこと言ってちょっと怒られてましたからね、この前も。
ああ、ね、
気ぃつけないと。
そうですね、
ダメですからね。
偽川さんまで怒られてもね、ま
あ、でも偽川さんもいっぺん最初さんに怒られてみたいでしょ。
ああ、どうでしょう ね、
あのこの番組がもうちょっと続けばね、
はい、
番組継続記念でゲストに最初さんを招いた食事会もしたいなと思ってるんですけど
なるほどね、
ちょっとまだそこまで至ってないというか
ね、
う
ん、冷たい目でね、
そう、
あ、こういうこと言うから怒られる。
そう、でもそういう方が楽しいじゃないですか。
あ、まあね、
うん、斉さんを招いてね、
はい、
お話伺うっていうのも、
うん、
地元の奈良のお話とか。
あ、そうですね、
うん、たっぷり
一本バンドね。
そう、
そう、
あと
確かに
小田川さんの裏話とかね。
あ、そうですね、
うん、聞いて僕らも盛り上がりたいじゃないですか。
確かに、
ちょっとまたこれは計画しておきたいと思います。
はい、
はい、ということで、参りましょう。マイクで直撃、
教えてチェリー。
はーい。ということでマイクで直撃教えてチェリーのコーナー、このコーナーで私チェリーがですね今週のアシスタント B のやたろくにいろんなことを聞いていこうというコーナーでございます。
はい、
さあ今週は、
今週はですね6月3日、
うん、
土曜日、今日の放送実は888回目だと、
あ、そうですね、
いうことを一応言っておいて、
はいはい、
はい、今日はですね、まあ先月かちょうどね今時期、うん、大型連休でしたけれども、
はい、そうでしたね、
特に何をするわけでもなく、いや
充実したんでしょうあなたのことだから。
初日はね、うん、6時半になぜか目が覚めるも、
朝のすごいな、
洗濯物などをし、
真面目やな、
埃などを拭き取りみたいな、
連休なんかもう昼まで寝てたらいいじゃないですか。
次の日からそうなったんですよ。
あ、なるほど、初日はちゃんと起きたんや。
まあ普段ねもうちょっと早く起きないといけないんで、でその次の週ぐらいにちょっとまあね友人と予定がいましたんで、
う
ん、
はいはい、
まあいろんなとこ行ってきたんですけど、
さあどこ行ってきましたかね。
今日はね、
うん、
大阪府内を、
大阪府内、
府内というか市内か、
市内
でちょっと楽しんだというね。
大阪市内をそれは楽しんだところだ。ユニバーサルスタジオジャパンも大阪市内やし、うん、ね、あと何でもありますよ。MBS の本社もあるし、
そうですね。
ABC の本社もあるし、関西テレビの本社もあるし、
はい、
読売テレビの本社もあります、サンテレビの大阪支社もあります。
そうですね。
うん、
テレビ大阪もありますね。
あります。KBS 京都の大阪支社もあります。
ありますね。
和歌山放送の大阪支社もあります。
どこやったっけ、うつぼ、
西区
うつぼ、
いやうつぼじゃない、
じゃない、
なんか西ほどっか、あの西ほなんかビルです
も
ん、なんか雑居ビルです、
ビルの中にね、うん、大体大阪市内に、
あ、ありますわね、
支社本社演奏場はあります
けど、ありますあります、そうやの
う
て、
そうじゃなくて、
うん、
まあ一般的なところに、
一般的なところ、うん、
海遊館にね、
あ、
久しぶりに、
一般的なところですね、いいですね。
でもね連休明けでちょっとお天気悪かったんですけど、
うん、そうなんや、
人少ないかなと思ってたんです、
うん、
結構いましたね。
そりゃそうでしょう、海遊館は、あんないいとこないですからね。
子供連れと外国人観光客と、
そうそう、便利なとこにありますからね。
大阪港の駅からも歩いて5分ぐらいで、
うん、いいとこですね。
そうなんです、でまあそこでねちょっとこう久しぶりに海遊館を見て、
あ、海遊館って面白いね、なんかぐるぐるこう上からこう置いていくような感じよね、
うん、そうですね、大きい水槽をメインにしてね、中身はね、
う
もう普通のというか、
いやいや、
まあオーソドックスなものもあれば、
お
まあやっぱり海遊館ですから、ジンベエザメとかね、
はいはい、
大きい水槽の中で泳いでるんですけど、
お
まあ水槽前は人が多くて、
そうやな、多いわな、見てられへんな、
魚より人見に来たみたいなね、
はいはい、
感じもあったりとか、
お
もうあまりにもそのペンギンとかも見づらいんで、
うん、
その外国人観光客がなんか着てる変な T シャツ、
うん、
極度乾燥みたいな、
どんなんや、うん、
超クールってことでしょうね、
あ、なるほど、多分、
なんかそういうシャツ見たりとか、そんなことばっかりしてたんですけど、
へ、
僕が海遊館の中で一番好きなところがあって、その今言ったね螺旋状にこう通路になってる中心に大きい水槽が
ありますね、うん、
まあ、ジンベエザメもいるし、
うん、
まあ、その他魚、いろんなね魚が泳いでる中で、はい、うん、イワシみたいなちっちゃい魚がこう群れになってバーッと泳いでるんですよ。
泳いでますね。
あの絵本のスイミーみたいな。
はいはい。
あれがね、なんか好きなんですよ。
おお、まあ綺麗しね。
そうなんです。
うん、
でね、こう動くと動く方向とかも全部一緒ですし、う
ん、同じ方向に向かって泳ぐんですね。
で光がね、こう上から当たったらすごく綺麗なんですよ。
キラキラしてね。そんなことを綺麗と思う気持ちがあなたにあるわけ。
まだね、まだある、
まだっていうかさ、あんねんな、うん、すごいな、
そうですね、
こんな30ぐらい、 30
今年30
の男が、はい、海遊館行って、魚綺麗なって僕そんなしたことない、30歳の時そんな、
あのね、
うん、
その混雑した時もまあまあ綺麗なんですけど、
うん、
一番いいのは仕事終わった平日の夜に夜な夜な行って、
あら、
それをぼーっと見てるみたいな、
そりゃいいね、あの辺は、夜になると人も減りますしね、
多少ねカップルはいますけど、
それがいいんやん、またな、あの大阪ベイブルースですよ。ね、そういう世界よ。
久しぶりに聞いた。
そういうイメージ。
そうですね。
ちょっと外れたらちょっと荒涼とした感じもあるしね。
うん、確かに。
あの工場とか倉庫みたいなのがあったりとか、ちょっとこの都会の海、港って感じしますね。
海遊館の向かいはね工場地帯みたいな感じ、
うん、そうそうそう、
ね、
あんなも都会ならではの風景よ。僕らからしたら。
まあ夜なんでね綺麗だったりとか。
そうよ。
そう。まあねそういうの久しぶりに見て。綺麗やなと思いながら、もう一箇所近くのね、スポットに行きまして、
近くのスポット、あの大阪港の、
ええ、
大阪健康管理センター、
あ、土曜日ですからね。
あの僕らが健康診断やってる大阪船員保険組合かなんかのね、はい、あるんですよ。そこからいつもバス来るんですよ、健康診断の。
あ、
船員健康保険じゃない。
あの遠くから見たら放送の中継車か健康診断の車かみたいな。
そうそうそうそう、ね、よく会社の前に止まってるんですよ、うん、
平日やったらね行ってたかも分かりませんけど。
違いますか、
行くわけないでしょ。
そうか、じゃあもう大阪港周辺でそんなスポットないです。
一駅行ったらね、うん、弁天町の駅に行くわけですよ。
弁天町といえば
ね、
おう、
1314kHz といえば、うん、ね、うん、ラジオ大阪さん、
いいです ねラジオ大阪 OBC、
はい、
いいです
ね、
うん、
藤川隆和アナウンサーがね、あー、もう光り輝いてますからね。
髪型漫才祭りでもおなじみの
漫才大賞で、
あ、漫才大賞おなじみのお前、髪型漫才祭りちゃうわそれ赤い日青い日道頓堀 NBS や、
うん、違う曲のね。
そう、最後にね、その歌に乗せて、はい、手ぬぐいを巻くんですよ。司会は浜村淳さんです。
あ、
大池明作みたいな感じでね
なるほどね、
ちゃんと誰が書いたかを言うっていう、漫才祭りはね、
そうじゃないんですよ。
そうじゃない、
弁天町のね、そのラジオ大阪さんが入ってる、
うん、
昔はオーク200って言って、
うん、
ね、チェリーさんも深い思い出のある。
そうですよ、オーク200ボーカルクイーンコンテストのスタッフやってましたから、うん、あのオーク200店舗会の会長さんとも名刺交換したし、
あ
ー、オーク管理の課長とも一緒にスナック行った男でしょ。僕は
あのお寿司を食べた、
そう、スナックで一緒に歌って、今度俺とこにオーディオシステム見に来いって肩叩かれて言われた
熱い人がね、
そう、
集まってる
大久管理の辻本課長に。
原田俊春さんも熱いですしね。
熱いし、
うん、でそのラジオ大阪さんがあるビルの下に、
うん、
空庭温泉っていうね、温泉施設が、あれ何年前でしょうね、できて、
うん、
まあ、非常にそこも、若い人たち家族連れ、
うん、
外国人観光客でにぎわっていると。
いいです。僕もねタイトルとか名前は聞いたことあるんで、
一
遍行ってみたいと思ってるんですが。
そうです、僕もね聞いて、うん、職場の後輩から良かったですよっていう話を聞いてたんで、
うん、
あ、ちょっと行ってみたいなと思ってて、まあたまたまね近くに行くことがあるんで、うん、行ってみようかと。
お、行きましたか。
行ってまあね、すごい広いとこでね、
うん、
よくああいう大きい温泉施設にある浴衣に着替えてくださいみたいな感じなんですけど、はいはい、
サムエ風のやつな、
うん、でそこのお風呂に入って、
うん、
お風呂もねまあまあいろんなお風呂あるんですけど、
うん、
なんかね庭見風呂
むっちゃ元気の湯とかじゃないの。
じゃないですね、本間門の湯とかね、
本間門の湯とか、
じ
ゃないの、
いい大人の湯とかね。
そうそうそうそう、そういうのにしたい。あ、そういう企画提案したらいいんじゃないですか。あ、
なるほどね、
うん、じゃない
じゃなかったですね。
あ、
ラジオ大阪のラの字も感じられない。
そうですか、ミュージックスの募金箱置いてなかったですか。
あ、置いてなかったですね。
置いてなかったですか。まあ、季節
かな、
季節違いますからね、のんびりできたでしょ
う。そうなんですよ、
うん、
で今回メインは岩盤浴やったんです、
うん、岩盤浴って要はなんかそれこそ浴衣みたいなのに着替えて、
はい、
石の上で寝るってことですか。
石の上とか、うん、まあ、畳とかね、
うん、
まあ、サウナよりももうちょっと気温温度の低いところで、
はいはいはい、
でそこでこうね汗を流して、う
ん、は、
岩盤浴ハマりそうになるぐらい良かったですね。
ぜひハマってください。僕岩盤浴やったことないんでね。
ぜひらしくわれチームで
岩盤浴
ね、ラジコさんも連れて。
そうやな、
ええ
な、
岩盤浴行ってね、ビール飲んでね。
いいですね、意味ないやんか
デトックスの意味がない。
そうそう、もう汗流した途端にビール飲んでますからね、
でもね美味しいと思いますけどね。
まあ美味しいやろね、
もっとねなんか大阪とか、まあ、和歌山にももしあるんやったら。
ありました、フォルテ和島さんに。
そうか、
フクロウの湯に。あとはあんまりイメージないかな。
花山温泉とかどうでしょうね。
花山温泉はねユーバスはあるんちゃうかな。なんか岩盤浴呼び出してる館内放送聞いたことありますよ、岩盤浴次の方みたいな。
なんかね女性は岩盤浴を、男性はサウナみたいな感じのところもあるんですよ、
う
ん、
サウナ行かないんですか。好きそうな体型してますけども。
サウナはね暑すぎる、
うん、暑すぎる、
はい、
そういうとこやんかね
もうちょっと低い方がいいんですよ。行かないことはないんですけど、
ね、あ、行かないことはないんや、うん、アムザ1000行けへんの。
アムザ1000行ったことない。
大東洋、
大東洋もない。
ニュージャパンは
ニュージャパンもない。
何のために都会に住んでんの。それはもう都会に住むイコールニュージャパン、アムザ1000、大東洋。
大東洋のバッティングセンターは行ったことあります。
え、大東洋のバッティングセンターそんなあんの。
隣にありますよ。
あ、大東洋の横。
はい、
はあ、僕その近くのビルによく行くんやけどね。それはどうでもいいんやけどあ、そうなんや、
はい、という大阪市内巡りの旅で。
狭いなエリアだ。港区周辺で住んでるやん全部。
港区で
弁天周辺で終わってるやん、
はい、
一岡商業とオリックス一岡ドライビングスクール見て
ねえ、
ね、
で弁天町のね商店街みたいな。
いやまあね充実した、休みだったということで、
はい、
それでは参りましょう。裏和歌山放送ニュース。 和歌山市港本町三丁目三番地和歌山放送で起こっているありとあらゆる出来事を簡単にご紹介する裏和歌山放送ニュースのコーナーです。
はい、
ちょっとシステム変わって使いにくいな。さあ、ここでなんとお便りいただいてます。
ありがとうございます。
お名前ないんですがね、
はい、
チェリーさん、ラジコくん、やたらおくん、こんばんは。いつも楽しく聞かせてもらっています。
はい、
5月20日の放送でオードリーのオールナイトニッポンのステッカー配布について匂わせていましたね。
あ、
私はその放送を聞いてツイッターで詳細な情報を得て5月26日に和歌山放送に行ってきましたと。
あら、
そうなんですよ。実はあの人気番組、オードリーさんのね、オードリーのオールナイトニッポン、
この後放送ですね。
この後放送、
午前1時から。
午前1時から、
はい、
で、東京ドームでね、
ライブなんですか ね
イベントをやるということで、
来年2月でしたかね。
そうなんですよ、先日発表されまして、それのまあステッカーを各局で配ってると、
は
い、もうこれもう各局ものすごい人だかりらしくてね。
らしいですね、
うん、あのラジオ界隈でも結構話題になってるんですよ、
はい、
あるラジオ局では、はい、あのうちは受付に人いてるじゃないですか。
あ、そうですね、
基本人いてるでしょ、平日昼間は受付 の担当者がいて、
はい、
でまあ、あのその他にも警備員の人がいてるんですけど、結構これ珍しくてね、今時ラジオ局って行ったら分かりますけども、受付今いてないとこがほとんどですよ。
あーね、
うん、もうあの平日とか行っても、もう受付電話機ポツンと1個あって、はい、うん、用事の方ここ呼び出してくださいと。
まあ普通用事ない人行きませんからね。
そうそうなん、あんま放送局に用事ない人来ないんですよ、普通はね。ある放送局はその受付がないんで、
はい、
ステッカー欲しい人は会社に来てその電話で呼び出すんですって。だからもうずっと呼び出されて、
あー大変や。
そう、就業時間なんか一人にわーって配り終わったら、はい、また次電話フルルってなって、あでまたっていうことをずっとやってたと。
あれだから一人一枚で決まってるじゃないですか、ルールがね、
はいはいはい、
でガサッとね番組表みたいに置いてて、
そうそうそうそう、持っていくんじゃないから
持っていかれてもね困りますし、
そう貴重なもんやからね、うん、だからもうそのあるラジオ局の人はあの電話が内線が鳴るたびに下まで持って行って一枚ずつ渡して大変やったと。
ええ運動になりますね。
だから初日なんかもうものすごかったって言ってましたしね。
はい、
で当の我々和歌山放送でございますが、
はい、
その時の情報を送らせていただきます。裏和歌山放送ニュースの一助としてもらえると嬉しいですと。
お
すごい、この方初めての方なんですが、受付のファインプレー、すごい、もう自分で
タイトルまで、
そうもう自分であの集めてきたネタみたいなできた、
はい、
受付のファインプレー、
うん、
前回金曜日の中で1時15分頃からステッカー配布の話題のなった時に、放送設備の音量を上げてリトルトゥースに聞かせてくれました。あの受付のスピーカー、
しそ丸師匠がずっとトゥースって言ってましたけどね。
トゥースって言ってましたね、あのスピーカーがね、あのナショナル製のね、
はい、
スピーカーがあるんですよ受付に、
多
分ここ60章1979年から使ってるスピーカーやと思います。
うん、
音量を上げて、
はい、
聞かせてくれた。和歌山放送朗読教室の生徒さんもびっくり
そうでしょうね、
受付前に並んでいる50人を見て驚いていました。
あ、50人並んでましたか。
50人並んでたんです。
すごい。
私その時間ね、ちょうど JR 和歌山駅前であった、和歌山農業高校マルシェの取材に行ってて、
あ、いらっしゃらなかったんですね。
もう帰ってきたら行列ははけてたんですよ。ちょうど1時半過ぎたぐらいに帰ってきたんで、
はい、
いろんな人の情報によると50人は行ってたという。
もうね、和歌山放送並ぶといえばもう福座さんのイメージしかなかったんですけど。
そうなんですよ、僕もずっと福座さんかお肉券かなと思ったんですけども、あの今回はもう
ついに
ステッカーで行列が、ひそ丸師匠のカウントダウンで配布スタート
そうそうそう、1時半並べずっと言ってた、
8、7ってね、1時半の10秒前からカウントダウンで、今か今かと待ち構えていた50人も心の中で数えたことでしょう。
すごい、やっぱり師匠その辺ね、上手ですね。
そりゃそうですよ、博物館駐車場混雑する
あそうか、
ステッカーをもらった人たちが一気に帰ったので駐車場が混雑しました。
なるほど。
入ってくる車もあり、出庫するのに5分ほどかかりました。あのね、あそこのこの若宮さんのお隣の私立博物館の駐車場、
はい、
15分まで無料なんよ確か。
あ
うん、30分やったか、15分、たぶん15分ちゃうかな、
うんうんうん、
だからステッカーをパッともらってパッと帰れたらタダでいけんねん。
そうですね、
うん、
ただね、もしそれで並んでしまったら、
そうそしたらまあそこは何百円か払わなあかんねんけどね。
うん、
うん、だからであそこね、しかもね、なんか出口変わってて一通みたいな感じなんですよ、なんか、
ほうほうほう、
うん、だから結構時間かかんねんね。
あーね、
うん、この方並んだってことでしょうね。お名前ないですけれども。
そうでしょうね。
うーん、やっぱりあのこのオールナイトニッポンはものすごく聞かれてますからね。
そうですね、でまあね、金曜日の番組で中川さんも言ってたんですけど、ぜひやっぱステッカーをね取りに来るだけじゃなくて、
うん、
和歌山市内だけでもいいんで観光でね、いろいろ回っていただきたいですね。
そうですね、そんな遠くから来てたんかな、みんな。和歌山の人じゃないの。
いやでも大阪とかからね、来られてる方も
そうです
いらっしゃるでしょうし、分かりませんけど、
和歌山放送目ざといんで、和歌山放送の番組表もセットで配ってました、
うん、あの ツイッターで見ました。
あ、見ました、でもあの常連リスナーのある方はあ、でも番組表はいいですって言って断ってました。
もう出るん
で
って言ってプロリスナープ
ロリスナーの方は、ね、
はい、
あ、なるほどなと思いましたね。
はい、
その季節、
うん、
先週ぐらいです、今週かな、5月末といえば、
ほう、
急に、重厚感のある特番が放送される季節ということで。
そうか、そうですね、
お忘れではないでしょうか。皆さんまだタイムフリーで聞けますんで、今年はね多分一つぐらいかな、そういう番組は。
毎年まあ多くて2つ
多くて2つ、
まあちょっとこうねバラエティっぽいのと報道と、
うん
うん、
ね、多分今週の火曜日ぐらいに放送されたんじゃないですかね。なんかさっきうん言いながら黒川さんが番組作ってたんで、
まあね、
うん、
決断って感じですけどね。
そう、決断する前のやつね、うん、今回は朝もよしって感じかな。
あ、
いろいろテーマをねみんな、ね、絞ってテーマを頭ひねってね、
和歌山放送だけじゃなくてあの各局ね、
うん、
いろんな、
そう、
なんやったかな、なんかどっかのある名古屋の放送局は、
うん、
なんか海ので拾ったゴミでなんか楽器を作ってどうのみたいな特番をやりますっていうツイートを見ましたね。
おーね、
ね、
そう、
ある放送局ですけど、
そう、各局その急にあのいい番組を放送しだすのがこの5月末なんです。
うん、
これは皆さん覚えておいてください。
そうですね、
番組表をちゃんとチェックして、
これもラジオマニアには常識の、
常識の
AM のラジオマニアには常識の
これも基礎教養ですんで、
はい、あ、 FM もあるか、
FM もありますよ、
ありますね、
手動になりましたっていう、ね、
ほう、
あのね、今まで和歌山放送のねブログに記事を書いたら自動でツイッターに上がる仕様やったんですよ。
あ、
サタデーミュージックエクスプレスとか、
そうですね、
ワイヤーとか、
うん、
でなんか最近ほらニュースになってたよ、なんかツイッターがなんか他のサイトとの連携をどうたらこうたらっていう、
あ、ややこしいニュースがね、
そう、あれの関係やと思うんですけども、
はい、
最近それができなくて、
あら、
僕が番組ブログをね、
はい、
例えば書いてあの終わってもその後ツイッターに更新されないんですよ。
めんどくさいですね。
そうだから土曜日ワイラって番組担当してるディレクターによると、ワイラの、担当してるディレクターはワイラのブログを書き終わったらちょうど5時ぐらいなんですよ。そしたらサタデーミュージックエクスプレスがもう更新、もうそれは書き終わって自動でアップされるんですけど、
はい、
まあ、ちょうどそれを2つぐらいアップして、
あ、
ポポッとねツイッターに連動してアップして帰ると、
そのね両番組を担当してるディレクターがいるんですね。
いてるみたいです。
なるほどね、
ね、大変やなって言ってましたね。
はい、
以上裏和歌山放送ニュースのコーナーでした。エンディングです。
はい、
6月のエンディングテーマはこの曲です。
はい、
もうでもなんかわーわー言ってた6月でしょ。
そうですね、
もうそろそろ社内的にはね高校野球の話も動き出してるんですよ。
そうですね、今年もね有観客で芝生も開放するというね、外野を、
そう、
なんかそういうニュースもね見ましたけど、
だからもう高校野球なんかほんまにあの観客の立場でのびり見てみたいなっていうね。去年って見に来た？
去年行きました。
ああ、そうなん、
あの母校の、
あ、はいはい、ね、
試合を見に行って、
名門日高高校、
実況担当大前和樹ですっていうね、お前さんっつって行きましたけども
ねえ、はい、今年もまたね、
ね、
ね、そういう季節がもう言うてる前にあと1ヶ月だから、次回収録この番組来た時はもう直前ですよ。
そうですね、
組み合わせ決まってますもん。
もう決まってますね、
うん、
だから矢倉が出るかなみたいな、そういう時期ですよね。
そうそうそうそう、ぜひ注目していただいてね。
はい
はい、ご声援いただきたいと思います。
はい、
ということでここまでのお相手は私チェリーと
アシスタント B の矢太郎でした。
また来週もこの時間にお会いしましょう。さようなら。